おはようございます。
おはようございます。
今朝は桑名教会の手術礼拝にお招きくださりありがとうございます。また、いつもお祈りと尊いご支援を感謝いたします。先ほどご紹介いただきました通り、現在福音聖書神学校に通っています。4月から始まった進学校での学びもようやく慣れてきて、多くのサポートに支えられながら楽しく学びをさせていただいています。また多くの方々からのご支援によって学生として学ぶ時が与えられていることに心より感謝をしています。ちょっとした自己紹介になるんですけれども、私の下の名前は真実の子と書いてまみこと読みます。母から聞いている通りであれば、真実の神様を信じる子になるようにという意味が込められているそうです。幸いにも主の恵みによって自分は真実の神様を信じていると自己認識しておりますが、それでは一体真実の神様とはどのようなお方でしょうか。これにはいろいろな言葉で表現したり説明したりすることが可能だと思います。そしてまた真実の神様がどのようなお方であるのかということは、私たちが生涯をかけて知り続けていく課題であるとも思っています。今朝は第一列王記の18章と、またそこに至るまでの文脈を汲み取りながら、列王記に表されている真実の神様の一面を共に教えられたいと思います。今朝持ってきた聖書が新改訳2017しか持ってこれなかったので、第2版や3版の方とは少し表現が異なる部分もあるかと思いますけれども、ご理解いただけたらと思います。はじめにお祈りをさせていただきます。天の父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。今朝は列王記からあなたの御言葉を味わい教えられたいと願っています。どうかここに集う私たちの心を整えてくださいますように、この時に期待してこの祈りを愛するイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。本日の聖書テキストである列王記という書物は、ある意味で非常に特徴のある歴史書であると言えます。それはどのような特徴でしょうか。列王記はダビデの晩年からその息子ソロモンの治世、ソロモンの死後におけるイスラエルの南北朝分裂時代、そして北イスラエルがアッシリアに、後に南ユダがバビロンに捕囚されるまでの歴史をイスラエル王朝の王の変遷とともに記録しています。注目すべきは列王記全体で一貫されている著者の視点であると言えるでしょう。ある王朝の歴史書には戦いにおける自国の勝利が誇張して記録されているケースが見られます。敗戦した時にはできる限りその事実を隠したいと願うので、過去の勝利がことさらに美化されて描かれることも珍しくありません。列王記はどうでしょうか。固く建てられたダビデ王朝に続くソロモンの治世の見事な繁栄の後、罪によって北と南に分断されたイスラエルは戦いに耐えることがなく、王朝の滅亡をもって列王記は幕を閉じています。ソロモンはイスラエル王朝の黄金時代とも言えるほどに栄華を極めた人物でしたが、その繁栄ぶり以上に列王記には彼が犯した罪、そしてまた後代の王たちが犯した罪が隠されることなく明確に記されています。列王記の著者は他の歴史書が意図する目的とはまた別の目的を持ってイスラエルの歴史を表しているのです。 著者の関心は政治的な事柄ではありませんでした。著者は終始一貫して、王たちが神との契約に対してどの程度忠実であったかということに基準を置いています。列王記はイスラエル王朝の罪の歴史であるとも言えるでしょう。国家の繁栄も衰退も全てが神の支配の中にあり、神こそが力を持っておられるお方であることを語っています。列王記は読者に政治的教訓というよりは霊的教訓、私たちが神に悔い改めることと信仰を持って神に従順となることを教えてくれています。それではイスラエルの王たちが犯した罪とは何でしょうか。王たちの神への従順度はしばしばダビデと比較をされています。ダビデはウリアのことで犯した罪その一点を除けば最後まで神に忠実な王であったと評価されています。ダビデは死ぬ日が近づいた時息子ソロモンに神に忠実に歩むようにと忠告をします。あなたの神主への務めを守りモーセの律法の書に書かれている通りに主の掟と命令と定めと諭しを守って主の道に歩みなさい。あなたが何をしてもどこへ向かっても栄えるためだ。こうしてソロモンの治世においても神への忠実さのゆえに恵みによってイスラエルの繁栄はいつまでも続くかのように思われました。また事実途中まではそうでした。ソロモンは主への忠実を最後まで尽くし続けることができなかったのです。イスラエル王国がソロモンの死後南北に分裂するに至ったのは紛れもなくソロモンが神に忠実でなかったことに原因がありました。主がかつてイスラエルの民にあなた方の中に入れてはいけないと戒めた異国の女性たちをソロモンは愛し妻としました。あなた方の中に入れてはいけないさもないと彼らは必ずあなた方の心を転じて彼らの神々に従わせる。主がこのように忠告した通りソロモンは次第に心が転じて彼女たちが異国から持ち込んできた偶像の神々に従うようになりました。このことに関してソロモンは主の目に悪であることを行い父ダビデのようには主に従い通さなかったと列王記の著者に酷評をされています。こうしてソロモンの罪は彼の死後イスラエル王朝の分裂を招きました。イスラエル十二部族のうち十部族が北イスラエル王国に残り二部族が南ユダ王国に両国間には絶えず争いが続くことになりました。神への忠実度の基準がダビデとするならば神の目に悪を行った罪の度合いの基準として用いられている人物はヤロブアムと言えるでしょう。ヤロブアムは北イスラエルにおいて初めに王権を握った人物でした。広大な主の目に悪を行った王たちはしばしばヤロブアムの道に歩みと表現されています。ヤロブアムは自分のために他の神々の像を作り主の怒りを引き起こしました。列王記に記されている歴代の王たちはダビデやヤロブアムと比較されながら主の目にかなうことを行ったかまた主の目に悪を行ったかこのような基準で一人一人評価を受けています。神への忠実度以外の道徳的な事柄には著者は言及をしていません。多くの王たちが主の目に悪を行ったとされる要因は異教礼拝でした。中でも多くの王たちの心を主から引き離したのが異教の神バールの存在です。バールとは旧約聖書中いつの時代にもまんべんなく登場し加えて多くの資料や遺物も出土していることから イスラエルに最も根付いていた偶像であったと考えられています。出土した粘土板からは左手に稲妻、右手に棍棒を持ち、牛を台座として波あるいは雲の上に乗ったバールの神の姿が明らかになっています。バールは雷雨の神であり、豊穣をもたらす神として礼拝をされていました。当時イスラエルの民の生活の中心は農耕でした。農耕にとって雨は欠かせない大切な要素です。人々は農作物を豊かに実らせてくれるバールの神に心を動かされていました。彼らは自分たちの置かれている環境に影響を受けた信仰を持っていました。中でもバール宗教がイスラエルの中により深く浸透していく大きなきっかけとなったのは、北イスラエル王国の初代の王ヤロブアムの7代後に王となったアハブがフェニキアの王の娘イゼベルと結婚をしたことでした。フェニキアは北イスラエル王国の北に位置する国で、フェニキアに住む人々もまた主がかつてあなた方の中に彼らを入れてはいけないと命じた異国の人々でした。ソロモンが異国の女性たちを妻としたように、アハブもフェニキアの王の娘イゼベルを妻としました。フェニキアの王はバールと共にという意味を持つエテバールという名前を持ち、彼は王であると同時にバール宗教の祭司でもありました。フェニキアという国は地理的に複数の文化の合流点であったため、モダンな工芸品や木材などを中心として輸出する一方で、農作地に悩まされていた国でもありました。北イスラエルはというと争いの絶えない国であったこともあり、基本的に田舎で農耕中心の生活でしたから、フェニキアは北イスラエルから農作物を輸入し、北イスラエルはフェニキアから最新の技術や工芸品を輸入する。こうすることで両国の利害が一致していました。したがってフェニキアの王の娘イゼベルと北イスラエルの王アハブの結婚は両国の関係を強化するための政略結婚であったことがわかります。このイゼベルとの結婚が北イスラエルにバール宗教を公認とさせ、それにより北イスラエルは霊的な危機がもたらされることとなりました。列王記の著者は北イスラエルの王アハブを次のように評価しています。アハブは彼以前の誰よりも主の目に悪であることを行った。彼にとってはネバテの子ヤロブアムの罪のうちを歩むことは軽いことであった。アハブはバール宗教に身を染めるイゼベルを妻とし、共にバールを拝み、バールの神殿に祭壇を建てるなどの数々の悪行により、歴代の王たちの中で最大に主の怒りを引き起こしたのでした。そこにエリアという預言者が登場します。エリアはアハブに告げます。私が仕えているイスラエルの神主は生きておられる。私の言葉によるのでなければ、ここ数年の間梅雨も降りず雨も降らない。かつて主はイスラエルの民にイスラエルの季節に従って雨を降らせ、作物を実らせることを宣言していました。しかしそれにもかかわらず、アハブはバールを拝み、イスラエルの民をも心が転じて主への信頼を失っていきました。そのような彼らの心に怒りを覚えられた主は、イスラエルに長い間干ばつをもたらすことをエリアを通してお告げになりました。主はアハブからいつ命を狙われてもおかしくないエリアをアハブの元から遠ざけ、滞在するべき場所を彼にお告げになって、その地において生きるのに必要なものをお与えになりました。 エリアが服従する神はいつどこにおいても恵みをお与えになることのできる神であり、時にはバールが神とされている異教の地フェニキアにおいてさえも神はエリアを守られました。どのような地においてもまことの神主の支配と力が及んでいることが列王記には記されています。かなりの日数が経ったある時、主はエリアに命じます。アハブに会いに行け、私はこの地の上に雨を降らせよう。こうして数年ぶりにエリアとアハブは再会を果たします。アハブがエリアを見るや否や第一声目に放ったのは、お前かイスラエルに災いをもたらす者はという言葉でした。エリアは反論します。列王記18章18節、私はイスラエルに災いをもたらしてはいない、あなたとあなたの父の家こそそうだ。現にあなた方は主の命令を捨て、あなたはバールの神々に従っている。今人を使わしてカルメル山の私のところに全イスラエル並びにイゼベルの食卓につく450人のバールの預言者と400人のアシュラの預言者を集めなさい。アシェラとはバールの妻であり、女神として拝まれていた偶像を指します。エリアはアハブが主の命令に背き偶像のバールの神々に従っている、その罪こそがイスラエルの災いの原因であることを明言しました。アハブは自分の罪ではなくエリアの存在が災いの源であると考えていたのです。エリアはイスラエルの民とイゼベルの食卓につくバールの預言者並びにアシュラの預言者をアハブに召集させ、まことの神はどちらであるのか、いよいよエリアの仕える神とバールの神々との対決に挑んだのでした。イゼベルの食卓につくという表現は慣用句的表現であり、女王直属の生涯支給を受けることのできる優れた預言者たちを指しています。そしてエリアが対決の舞台として指示したのはカルメル山。そこには北イスラエルとフェニキアの国境としてそびえ立つ山でした。北イスラエルの民とフェニキアの民に真の神を証明するには最も適した場所であると言えるでしょう。エリアがアハブに指示した人々がすべてカルメル山に出揃った時、エリアは人々に問い詰めます。21節、お前たちはいつまでどっちつかずによろめいているのか。もし主が神であれば主に従い、もしバールが神であればバールに従え。イスラエルの民はエリアが仕える主にも仕えながらバールの神にも仕えていたのです。そのようなイスラエルの姿は、神を信じていると言いながらも神がどのようなお方であるのかをよく理解しないままに自分にとって都合のいいものを選び取って生きているクリスチャンの姿とも重なります。エリアは彼らに自分の誠の主人が誰であるのかを明確にするように迫りましたが、彼らはエリアに一言も答えませんでした。おそらく答えられなかったのでしょう。対決方法は次の通りでした。一頭の牛を切り裂き、火をつけずにそれを焚き木の上へ置きます。そして自分たちの神の名を呼びます。その時火を持ってその声に応えるのはバールの神なのか、それともエリアが使える神なのか。火を持って応えた神こそが誠の神である。そのような対決方法をエリアは提案しました。またエリア一人に対しえりすぐりの450人のバールの預言者と400人のアシェラの預言者の召集に加え、エリアは彼らに用意させた2頭の牡牛から先に好きな方を選ばせました。 バールは牛を題材とする神ですから、牛というのはバールに深く親しみのある存在でもあります。そして神に火をつけてもらうように呼びかける対決というのは、火は落雷を意味するので、これは豊穣をもたらす雷雨の神バールの得意分野とするところでもあります。すべての条件が彼らが拝んでいたバールの神にとって好条件の対決でした。民はこの条件に賛同をし、こうして先にバールの預言者たちの試みが始まりました。預言者たちは朝から昼までバールの名を呼び続けます。そこには応答はなく、沈黙が続くばかりです。そこで預言者たちは祭壇の周囲を踊り始めます。エリアは彼らをあざけって言いました。27節、もっと大声で叫んでみよう。彼は神なのだから。きっと何かに没頭しているか、席を外しているか、旅に出ているのだろう。もしかすると寝ているのかもしれない。起こしたらよいだろう。こうして彼らはエリアの挑発を受け、ますます叫び、気が狂ったかのように激しく剣や槍で血を流すまで自分たちの身を傷つけました。これは血を流しながら熱心で献身的な態度によって神を喜ばせ、求めに応じてもらおうとする彼らの習わしでしたが、新明記において主が禁じられている方法でもありました。彼らの叫びは昼を過ぎるまでも続き、しかしその声に応える神の存在はありませんでした。その一連の流れを見かねたエリアは、今度は自分のもとへ民全体を呼び寄せ、注目を集めます。エリアは初めに以前から置かれていた荒れ果てた主の祭壇を修理しました。そしてイスラエル12部族と同じ数12の石を取り、新たに一つの祭壇を築きます。その祭壇の周りにはニセアの種が入るほどの溝、すなわち注釈を見ると1セアは 7.6 リットルですから 15.2 リットルもの種が入るほどの溝を掘りました。そこに焚き木を並べ、一頭の牛を切り裂いて焚き木の上に乗せました。それからエリアは4つの亀に水を満たして、その牛と焚き木の上に注ぐよう、それも3度注ぐように命じました。十分に注がれた水は祭壇の周りの水をも満たし、エリアは火が燃え上がることが困難な状況を民に証明するかのように自ら作り出しました。夕方頃になり、エリアはバールの預言者たちとは対照的に非常にシンプルな祈りを捧げました。36節、アブラハム、イサク、イスラエルの神主よ、あなたがイスラエルにおいて神であり、私があなたのしもべ、あなたのお言葉によって私がこれらすべてのことを行ったということが今日明らかになりますように、私に答えてください。主よ、私に答えてください。そうすればこの民は、主よ、あなたこそ神であり、あなたが彼らの心を翻してくださったことを知るでしょう。すると主の火が下り、全焼の捧げ物と焚き木と石と土とを焼き尽くし、溝の水も舐め尽くした。民はこれを見てひれ伏し、主こそ神です、主こそ神ですと言った。イスラエルの民はバールの神の無力さと、主こそ神であり全能の主権者であられることが決定的に証明された瞬間を目の当たりにしたのです。アブラハム、イサク、イスラエルの神主よと祈り始めたエリアの言葉は、これは主がアブラハムと契約を交わし、かつてイスラエルの民をエジプトから主が連れ出してくださった、主こそイスラエルをここまで導かれたお方であることを意識した言葉でした。そ そしてエリアは改めてこの対決を先導したのは自分ではなく主であることを強調します。彼の願いの先は主こそ神であることを証明されることにとどまらず、イスラエルの民が主に立ち返ることにありました。列王記の著者は終始一貫してイスラエルの王たちがいかに神に忠実であったかに着目しながら、神の支配と力とがイスラエルの地を治め異国の地においても及んでいることを見事に描いています。生ける神の確かな御臨在が描かれているとも言えるでしょう。そのような時代の中で複数の神々に心を動かされていた北イスラエルの民はよほど愚かだったのでしょうか。確かに彼らの行為は主の目には大変愚かだったかもしれません。ですがイスラエルの民のその姿は、私は現代を生きる私たちの姿と重なるように思えてなりません。水道をひねれば水道代はかかるものの、当然のように水が流れ出てくる環境の中で暮らす私たちにとって、雨という存在は時に厄介に感じることもあるかもしれません。ですがイスラエルの民にとって雨とは生きていくために必要な非常に大きな関心事でした。農業を営む農家にとってはもちろん、いつの時代も天候は最大の関心事の一つでしょう。ですが経済と文明の発展とともに、私たちはさまざまな職業に就くようになり、お金さえあれば何でも購入することのできる資本主義社会の時代に生きるようになりました。スーパーに行けば豊富な種類の食料を手に入れることができます。その良し悪しはさておき、多様な生き方が可能となった日本の現代社会に私たちは生きているのです。そのような私たちはそれぞれの持つ関心事も実に様々であると言えます。ある人にとっては社会で高い地位を得ること、またある人にとっては高い学歴を得ること、あるいは受験に合格をすること、人から称賛されること、権力を得ること、また美しさを得ることや幸せな結婚をすること、無事に出産をすること、安定した老後を過ごすこと、健康であること、私たちはさまざまな関心や願いを持って生きています。これらのうちのどれかを得ることや、もしくはすでに得ていることを一概に否定的に捉える必要はありません。むしろこれらは主の恵みであり、喜んで主の御用のために用いられるべきものです。ですが私たちはこれらのことに非常に強い関心を抱くとき、しばしばどのような行動に出るでしょうか。ある人は神にすがる思いで多種多様な神々に祈願をするかもしれません。またある人は絶対的な力を持つかのように感じるお金の力に頼るかもしれません。イスラエルの民は農耕生活に困難や苦しみ不安を覚えた時にすがる思いでバールのもとへ身を寄せたのではないでしょうか。個人差はあるものの、国全体として比較的豊かな環境に暮らす日本人の多くの心の中には、豊かであるにもかかわらず虚しさや孤独、また寂しさ、絶望があふれているように感じます。そのような時、私たちはどこに助けを求めるでしょうか。最近ではテレビや映画、またゲームやスマホ、SNS、 その他にもショッピングモールやスポーツ、趣味、遊び、恋愛など、私たちの身近には非常に多くの拠り所が存在します。一方でイスラエルの民は 農耕生活が安定している環境の中においてもより豊かな実りが得られるようにとバールにすがったかもしれません。私たちは充実した生活を送っているとき、どこからその充実感を得ているでしょうか。経済的な安定や学歴の高さ、社会での地位や成功、また優れた能力、美しい容姿、豊かな人間関係、そしてこれらのことから得られる人々からの称賛、私たちに一時的な充実感を与えてくれるものは数えきれないように思います。詩編29編ではこのように歌われています。主の声は水の上にあり、栄光の神は雷鳴を轟かせる。主は大水の上におられる。主の声は力強く、主の声は威厳がある。主の声は杉の木を引き裂き、主はレバノンの杉を打ち砕く。この詩編で歌われている主という言葉をバールという言葉に置き換えてみてはいかがでしょうか。バールの声は水の上にあり、栄光のバールは雷鳴を轟かせる。すると一転して、イスラエルの人々が求めていた雷雨の神バールの姿が浮かび上がってきます。しかし現実にはそのバールは全くの無力な存在でした。預言者エリアは雨も雷も水も炎もその他全ての権威を持ち、天地を支配しておられるのはバールではない、イスラエルの民をエジプトから導き出された主こそが全てを支配しておられる神様なのだと声を大にしてイスラエルの民に証明をしました。それは時に虚しさや孤独、また寂しさ、絶望を感じている私たちにも語られていることではないでしょうか。昔も今も、そしてこれからも永遠に生きておられる主は、私たちが感じる虚しさや孤独、寂しさ、絶望の中に他のどんなものよりも勝る慰めと喜び、また希望を与えてくださるお方です。私たちは慰めと喜びと希望をどこから得ようとしているでしょうか。主を愛すると言いながらも苦難に直面した時、主から遠ざかってはいないでしょうか。主以外のところにすがってはいないでしょうか。また私たちは何を基準として生きているでしょうか。人からの称賛でしょうか、それとも神への従順さでしょうか。列王記の著者が表した誠の神は文字通り今も生きておられ、この世界を支配しておられる誠の神であられます。この世界で悪が行われるとき、神の臨在への疑いが生じることもあるかもしれません。しかし列王記において最も悪を行ったと酷評されるアハブが王として国を治めた期間は22年間、決して短いと言える期間ではありませんでした。神の支配が全イスラエルに及んでいることは列王記から確かに見て取れますが、その中においても神が沈黙されていた期間は多くありました。そのような状況にあっても神は人々に神に忠実であることを望んでおられるのです。今もし私たちの心の中にバールのような誠の神以外の心の拠り所となるものや場所、あるいは人や環境が存在しているならば、私たちの心の思いをそこにぶつけるのではなく、生きておられる主にその思いを持っていくことができるように、そして誠の神である主に最後まで従順に仕えていくことができるようにと私たちは祈り求めたいと思います。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、主の皆を賛美いたします。今朝は北イスラエルの民の歩みから、主こそ誠の神でありまた主権者であることを教えられました。 主を知りながらもイスラエルの民のようにすぐに心が転じてしまう弱さを持つ、私たちですから、どうか新しい1週間あなたの真実さを覚えて歩む日々となりますように感謝し、また期待してイスラエル、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。